聖書を朗読いたします。ローマの信徒への手紙3章27節から31節まで、新約聖書277ページです。では人の誇りはどこにあるのか。それは取り除かれました。どんな法則によってか、行いの法則によるのか。そうではない、信仰の法則によってです。なぜなら私たちは、人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によると考えるからです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもないのですか。そうです、異邦人の神でもあります。実に神は唯一だからです。この神は、割礼のあるものを信仰のゆえに義とし、割礼のないものをも信仰によって義としてくださるのです。それでは、私たちは信仰によって律法を無にするのか。決してそうではない。むしろ律法を確立するのです。以上です。教会の暦では対抗節に入っていますけれども、ローマの信徒の手紙を引き続き学びたいと願っています。今朝は今朗読いたしました3章の27節から31節の御言葉に共に心を集めたいと思います。パウロは3章の21節から26節で、罪人である人間が神の前に義とされる、つまり罪を許されるのは何によるのかということを述べてきました。24節にありましたように、それはただイエス・キリストの贖いによります。イエス・キリストが私たちが支払わなければならない身代金を代わりに支払ってくださったことによって、私たちは解放されました。律法の呪いから解放されて自由になりました。それゆえこの救いは、同じく24節にありましたように、神の恵みによる無償の恵みです。私たちはただで無償でこの救いに預かったのです。そしてこのイエス・キリストの贖いとは、25節にありますように、血による贖いでした。イエス・キリストがご自身の命を罪を償う供え物とされたこと、血を流してくださったことによって実現した救いでした。このように私たちの救いは、キリストによる救い、恵みによる救い、無償の救いです。そのような救いによって明らかにされたのが、神の義でありました。神の義は、人間の罪を糾弾する義ではなく、救われるに値するものが何もないものを許すことにおいて明らかにされました。26節にはこうあります。このように神は忍耐してこられたが、今この時に義を示されたのは、ご自分が正しい方であることを明らかにし、キリストを信じる者を義となさるためです。イエス・キリストの贖いによって、罪人を許すことにおいて、神はご自身の義を示されました。そしてそのイエスを信じる者が義とみなされるのです。その議論を受けて27節にこうあります。では人の誇りはどこにあるのか。それは取り除かれました。ここでパウロは誇りの問題を取り上げます。誇りとは一体何でしょうか。日本語の辞書、大きな辞書を調べてみますと、誇りとは、 自分に属することについて名誉だと思うこと、自慢すること、いい気になることというふうに記されていました。自分に属すること、自分に属することを他の人と比較して、自分が他の人よりも優れている点を確認して安堵すること、それによって自尊心を支えること、それが誇りというものです。で、新約聖書で、誇り、あるいは動詞で誇るという、そういう言葉は、59箇所出てくるわけですけれども、そのうち実に53箇所がパウロ書簡にあります。つまりパウロにとって、信仰にとって誇りの問題がいかに重要であるかということを、彼は知っていたということですね。信仰にとって誇りというのは小さな問題ではない。むしろ、信仰の鍵を握るような重大な問題だと彼は捉えていました。日本語の誇りという言葉は、先ほどの辞書にありましたように、少しネガティブ、否定的な印象が強いように思います。あの人は誇り高い人だというのはですね、必ずしも褒め言葉ではないと思うんですね。だからあの人には気をつけなければならない。そういう暗黙の思いがそこにはあるのではないでしょうか。しかし聖書が教える誇りは必ずしもネガティブ、否定的ではありません。誇りはその人間の生きる上での拠り所、その人間の実存の基盤を明らかにします。ですからその生きる上での拠り所、あるいは実存の基盤が何であるかということによって、良い誇りもあれば悪い誇りもあるというふうに言えるでしょう。パウロははっきりとこの2種類の誇りを区別しています。退けなければならない誇りと持つべき誇りがあります。誇りというのはすべて悪いわけではありません。人間の生きる上での拠り所なのですから、人間は誇りなしには生きることはできないと言えるでしょう。しかしその誇りというものが誤っている可能性があります。つまらない誇りに生きてしまう可能性があります。パウロは信仰者の生き方と持っている誇り、その人の持っている誇りには深い関係があるというのです。逆に言えば、どんな誇りを持って生きているかによって、その人の本当の信仰の姿が明らかになる。そう言えるのです。27節でパウロは、では人の誇りはどこにあるのか、それは取り除かれましたと述べました。取り除かれなければならない誇りがあります。いや、イエス・キリストの福音によってある種の誇りは取り除かれたのです。この取り除かれたと訳されている部分は、過去の一回的な出来事を表す時制です。その出来事によってきっぱり取り除かれた、排除された、締め出されたとパウロは言います。その出来事とは一体何でしょうか。それは明らかにイエス・キリストの十字架を指します。神がイエス・キリストにおいて行われたあの出来事によって、人間の誇りは全く無益なものとなった。全くつまらないものとなったのです。ではその取り除かれた誇りとは一体何なのでしょうか。キリスト者が決して囚われてはならない誇り、キリスト者が退けなければならない誇りとは一体何なのでしょうか。パウロがいろいろな箇所で誇ってはならないとして取り上げているのは主に三つです。第一は、 人間を誇ってはならない。第二は外面を誇ってはならない。第三は肉を誇ってはならない。この三つに集約されると言えるでしょう。これはつまり、自分に属することについて自慢すること。それを他者と比較して、自分が優れていることを確認して安堵すること。そういう心持ちと態度ということです。パウロはここで、それは取り除かれましたと述べましたときに、彼がまず念頭に置いていたのは、これはやはりユダヤ人たちのことであったと思われます。ユダヤ人は神の律法を守ることによって神の前に誇りを抱いていました。まさに自分のしていること、あるいは自分が神に選ばれたユダヤ人であるということを根拠に、それを自慢し、それを根拠にある種の自己安心というものを得ていました。しかしローマの信徒への手紙の第二章で、パウロはそのユダヤ人の誇りが虚しいということを語りました。二章の十七節にありましたように、ユダヤ人は律法に頼り、神を誇りとしていました。しかし彼らの現実はどうだったのでしょうか。二章の二十三節には、あなたは律法を誇りとしながら、律法を破って神を侮っているとありました。神の律法を誇りとしながら実際は律法を破っていた。そして24節にあるように、そのユダヤ人のゆえに神の名は異邦人の中で汚されることになっている。こうも語ったわけです。誤った誇りを持ったことによって神の名を汚していたのです。そしてこれはユダヤ人だけのことではありません。私たちキリスト者もまた同じです。誤った誇りを持てば私たちも神様の名を汚すのです。自分に属することについて自慢すること、他者と比較して優越感を感じそこで安堵すること、そういう誇りは神様の名前を汚すのです。ではキリスト者が持つべき誇りとは一体何なのでしょうか。パウロはこう述べています。ガラテヤ書の6章の14節。ガラテヤ書の6章14節。この私には、私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに、誇るものが決してあってはなりません。またこのローマの信徒への手紙の5章の11節。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を誇りとしています。誇る者は主を誇れ、というふうにも、パウロは語りました。キリスト者が持つべき誇りは、イエス・キリストの十字架を誇ること、神を誇ることです。自分の側のことを誇るのではありません。それは虚しいのです。最後には神の名を汚すのです。イエス・キリストの十字架によってそういう誇りは取り除かれたのです。排除されたのです。それに私たちは決してしがみついてはなりません。いわゆる宗教には何らかの形で人間の誇りというものがつきものだと思います。戒律の厳守を誇る、禁欲を誇る、何らかの宗教体験を誇る、霊的賜物を誇る、等々ですね。しかし人がイエス・キリストによって救われたとき、恵みによって、信仰のみによって救われたとき、人間の側の一切の誇りは取り除かれました。排除されました。それがパウロの確信です。 キリスト者はそれとは違う誇りに生きるのです。誇りとは先にも説明しましたように、その人間の生きる上での拠り所、その人の実存の基盤です。それはイエス・キリスト以外の何者でもありません。キリスト者はこの世の人とは違う誇りを持って生きるのです。神だけを誇りとして生きるのです。27節全体をもう一度読みます。では人の誇りはどこにあるのか。それは取り除かれました。どんな法則によってか、行いの法則によるのか、そうではない、信仰の法則によってです。ここに行いの法則、また信仰の法則という言葉が出てきています。法則と訳されています言葉は、これは律法と訳されている言葉と同じです。ですから翻訳によってはですね、ここも律法というふうに訳しているものもあります。しかしパウロはしばしば同じ言葉を少し異なった意味で用いる、それは言葉遊びだというふうに指摘する学者もいますけれども、そういうことがありますので、ここは意味上からも法則と訳していいと思います。行いの法則とは、律法を行う報いとして救いを獲得するという法則です。律法を行う報いとして救いを獲得するという法則ですね。で、この行いの法則と信仰の法則とは何が違うのでしょうか。行いの法則はいつもですね、義とされる人自身が問題とされ、その人自身が考慮されます。その人が一体どれだけ徳が深いのか、その人の言動はどうなのか、それが問題とされます。しかし信仰の法則は、その人自身を問題とはしません。義とされる人の外におられるお方への信頼、それを特徴とします。信仰の法則は自分の内側に救いの根拠を求めません。ただ自分の外におられるお方に救いの根拠を求めるのです。もし自分自身の側、自分自身の内側、自分自身の側に救いの根拠を求められるとしたらどうでしょうか。私たちは悩むしかないのではないでしょうか。私たちの側、私たちの内側はあまりに不確かなのではないでしょうか。良い行いどころではない、信仰さえも不確かではないでしょうか。私たちは揺れ動く存在です。確かでない存在です。その私たちの側に救いの根拠が求められるとしたらどうでしょうか。救い自体が不確かなものにならないでしょうか。救いの確信など持つことはおよそできないのではないでしょうか。けれども私たちの側ではなく、自分の外に救いの根拠があるとしたらどうでしょうか。自分の外というのはイエス・キリストであり、また神様のことですね。イエス・キリストご自身の側に救いの根拠がある。神様の側に救いの根拠がある。イエス・キリストも神様も揺らぐことはありません。変わることはありません。そこに救いの根拠が、私の救いの根拠があるならば、それは決して揺らぐことがないのです。根拠が神様の側にあるということは、永遠性があるということです。神の永遠のご計画に基礎づけられているということです。私たちは誰でも揺れ動きます。24時間いつでも堅固な信仰に立っているというわけではありません。いろいろな時があります。弱くて誠に不安定です。 しかしイエス・キリストはいつも変わることはありません。そのお方の側に救いの根拠があるのです。だから私たちは安心していいのです。自分の側は揺れ動いてしまっても不十分でもイエス様の側に変わらない確かさがある。だからそこに堅固な慰めがあります。これがまさに信仰の法則、信仰のみによる救いなのです。多くの宗教は行いの法則を取っているのだと思います。宗教的な行、お勤めがあり、それを行うということが、功徳とされます。行いにはやはり何かの効果がある。行いによって、霊的な次元が決められます。そういう性質があります。しかしイエス・キリストの福音はそれとは全く違うのです。行いの法則ではなく信仰の法則です。この二つの法則の違いは、自分の眼差しがどこに向くかということの違いだとも言えます。行いの法則の場合、自分の眼差しは自分に集中します。自分が神の前に正しく生きられたか、それを見つめます。そしてそれができたと思えば、それは自分の誇りになります。しかし本当はできてはいないのです。三章二十節に記されていたように、律法の実行によっては誰一人神の前で義とされないからです。では信仰の法則の場合はどうでしょうか。その人の眼差しは自分自身ではなく、ただイエス・キリストに向けられます。キリストのうちに自分の確かさを見出し、そこで揺るがない慰めを得ます。ですから彼は決して自分を誇りません。ただイエス・キリストを、そして神を誇るものとされるのです。続く28節にはこうあります。なぜなら私たちは、人が義とされるのは律法の行いによるのではなく、信仰によると考えるからです。私たちという主語を用いて、パウロは一つの結論を語っています。で、この私たちとは一体誰なのか。単に著者であるパウロたちを指しているのでもなく、またパウロと手紙の読み手であるローマの信徒たちだけを指しているのでもありません。むしろここはすべてのキリスト者を指していると言えるでしょう。つまりキリストを信じている者たちは次のことを確信していますということです。何を確信しているのでしょうか。それは、人が義とされるのは律法の行いによるのではなく、信仰によるということです。人間は信仰によって律法の技とは関係なく義とされるのです。行いの法則ではなく信仰の法則によるのです。自分の側に根拠を求めるのではなく、ただキリストの側に根拠を求めて、キリストにより頼む、キリストに信頼するのです。自分を見つめて揺れ動くのではなくて、変わることのないイエス・キリストを見つめて、安心と慰めの中に生きる、それがイエス・キリストだけを誇りとする生き方なのであります。後半の29節以下に入りますが、でここで議論は、義とされる手段をめぐる問題から、神は誰にとっての神かという問題に移ります。神は誰にとっての神か。29節にはこうあります。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもないのですか。 そうです、異邦人の神でもあります。神はユダヤ人の神である、これはその通りですね。神様はイスラエルの先祖を選び、契約を結び、それによってユダヤ人は神様との特別な関係に立っています。ユダヤ人の不誠実によっても神の契約は無効にはなりませんでした。神はどこまでも誠実であられ、依然として契約の言葉を守っておられます。では異邦人はどうでしょうか。異邦人も神によってご自身の形に似せて作られた存在です。それゆえ神は異邦人の神でもあります。旧約聖書の詩編を読みますと、ユダヤ人だけではなくて諸国の民が神を賛美する、すべての民が神を賛美するということが求められている、言葉をよく耳にします。また詩編の47編の10節ではこう歌われています。詩編の47編の10節、諸国の民から自由な人々が集められ、アブラハムの神の民となる。諸国の民から自由な人々が集められ、アブラハムの神の民となる。つまり旧約聖書においても、神は異邦人の神であり、またその神の民として歩むように招かれていました。イスラエルがまず選ばれたのはまずそのためであったと言ってもいいわけですね。彼らを通して全世界の民に誠の神を知らせ、その救いに招く。それが神様のご計画でした。そしてこの全世界の民が誠の神に招かれている。そのことがいよいよ鮮やかに示されたのがイエス・キリストによると言えます。このローマの信徒の手紙の10章の12節にはこうあります。ユダヤ人とギリシア人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。すべての人に同じ主がおられます。神はユダヤ人だけの神ではなく、異邦人の神でもあります。それゆえパウロは30節でこう続けています。実に神は唯一だからです。この神は、割礼のあるものを信仰のゆえに義とし、割礼のないものをも信仰によって義としてくださるのです。ユダヤ人だけの神でもなく、異邦人だけの神でもありません。すべての人にとって神は唯一のお方です。では神様がすべての人にとって唯一のお方であられるというのは一体何を意味しているのでしょうか。パウロはここで、この神は割礼のあるものを信仰のゆえに義とし、割礼のないものをも信仰によって義としてくださるのですと述べました。つまり、神様が人間を評価される尺度、および神様が人間を救われる方法は同じだということです。ユダヤ人であろうが異邦人であろうが、神様は同じ尺度で人間を評価されます。二章の六節にはこうありました。神は各々の行いに従ってお報いになります。同じく二章の九節から十一節にはこうありました。すべて悪を行う者には、ユダヤ人はもとよりギリシャ人にも苦しみと悩みが下り、すべて善を行う者には、ユダヤ人はもとよりギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神は人を分け隔てなさいません。人を評価することにおいて、神様は人を分け隔てなさいません。で、それは救いにおいても同じなのです。 パウロはここではっきりと、割礼のあるものも割礼のないものも信仰によって義とされると述べました。ユダヤ人も異邦人も等しく信仰によって義とされるのです。民族の帰属は関係ありません。神様の救済の働きの原理は同一なのです。ユダヤ人と異邦人には何の区別もありません。神様が人間を救われる方法はただ一つです。それは信仰による義です。旧約時代もそうです。同じです。ユダヤ人はそれを誤解しました。行いが救いに貢献しうると考えました。しかしそうではありません。神様は常に、その救いは常に信仰によって与えられる、そういうものなのです。最後に31節の御言葉が今日の27節以下の議論の結論になります。こうあります。それでは私たちは信仰によって律法を無にするのか。決してそうではない。むしろ律法を確立するのです。律法の技による救いを否定した、パウロの福音理解に対して当然反対論が予想されました。パウロの主張であれば、では律法とは一体何か、それは無益なのか、それはすでに廃止されているのかという、そういう問いですね。パウロはこの律法を無にするのかという問いに答えて言いました。決してそうではない。むしろ律法を確立するのです。パウロは決してそうではないと断言します。律法を無にするのではない、むしろ確立するのだと言います。確立するというのは、立たせる、堅実にさせる、擁護する、そういう意味の言葉ですね。つまり寄って立つところの足場を確かにする、そういう意味です。律法を無にするのではなく、むしろパウロの主張は律法と完全に一致し、むしろ律法をより堅固なものとして立たせるのだ、こうパウロは主張しているのです。これは一体どういうことなのでしょうか。神の律法は私たち人間の罪を糾弾するものです。律法は人間に罪の自覚を与えます。福音はこの律法の呪いから人間を解放します。キリストは律法の支配下にあるものをあがない出して神のことをしてくださいます。こうして人は律法から解放されて自由になるのです。キリスト者はこの自由の中で神様に対する感謝に生きるものです。どのように感謝に生きるのでしょうか。それは神様が喜ばれる生き方をする、神様の御心に従うことですね。ではその御心は一体どこで知ることができるのでしょうか。それは神の律法に記されているのです。福音に生きるキリスト者は神の御心である律法を生きる指針とします。ですから決して福音は律法を無にするのではありません。むしろ本当の意味で律法が機能するのです。こうして律法が確立していくのです。私たちが生きている世の中は、ますます秩序を失ってカオスの世界になりつつあるような気がします。社会において大切だと考えられてきた普遍的な価値観が支配力を失い、世の中は力の支配、利益の支配、お金の支配がはびこるようになりました。それは日本だけではなくて世界的な傾向です。まさに闇の世だというふうに感じます。しかしその中で変わらない神の御心を示すのが神の律法です。 中心は実戒です。それはまさに闇の世にある一筋の光のような、そういうものです。そしてその光に生きるのがキリスト者なのです。信仰によって恵みによって義とされ自由にされたもの、その自由にされたものがこの世で神の御心に生きる、それがまさにこの世において神の御心を実現する道、神の律法を確立する道に他なりません。信仰によって義とされた私たちキリスト者はこの世において神の御心に生きるのです。そこに罪を許され自由とされた私たちの使命があるのであります。祈ります。神様、御言葉を通して私たちがどのような原理によって法則によって救われたか、その救いの恵みの豊かさを改めて知ることができまして心から感謝をいたします。私たちはあなたの前に罪深い汚れた存在でしかありません。それを正直に見つめ続けるならば私たちには何の望みもありません。それが行いの法則です。しかし私たちはその眼差しをただキリストに向けなさいと教えられています。キリストの側に私たちの救いの根拠と確かさがあります。それゆえにその根拠は揺らんことも変わることもありません。それゆえ私たちはどんな時も慰めを与えられて生きることができます。自由があります。で、その自由を用いて神の御心に従って生きることが私たちの使命だとまた改めて教えられました。心から感謝をいたします。どうか闇の深い世にあって私たちがこの闇の中でも変わることのない神様の御心のである律法の光に私たちが従って生きていくことができるように、喜んで主の御心を果たしていく者たちとならせてください。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。